コミックの、ね、話とか、まあ、歴史的な話っていうと、やっぱねこの話ってどういうことなのってコミックのバックボーンを考えていくと、どんどん遡っていくことはある程度必要になっちゃう、遡って考えていくと、どうしても真ん中ではみ出ちゃうんだよね、でさっきも話したように、簡単なところで言えばいわゆる少年読みも的な、話、とか小野さんの新刊の話でも出てくる、子供向け新聞、あとはなんていうかな、別の方で言うといわゆるそのパルプ雑誌、まあ娯楽小説、俗学小説的な流れから出てくる流れもあるし、とかそういうなんていうのかな、別な方向、どうコミックの方に流入するかっていうことを無視しては漫画がもう語れないんだよ
ね、 なるほどね、
絶対、だから多分ウンベルト・エコほどの知識人なんで、それはもう重々分かってる、だからジャンル切ってそこだけやっても、多分語りきれてない、ことからこういう形になってる、
なるほど、
最終的にそれを語っていくってことは、このメディアってものを語るときは要するにその一つのジャンルだけ語ってても分かる、そしてそれを読んでる人間、そしてその読んでる人間の時代背景、どういう時代背景で読まれたかまで考えないと本当は語れないし、逆に言えば人間を語るときにその消費してたメディアを無視して語れるの、そこからだけで人間って語れるの、っていう、俺が大量に読んできたものとかから自分という人間をアプローチできるの、逆に、っていうことに立ち返ってい
く、ね、
話だと思う、だから読み物で言えばさっきその話してた、まあ、冒険小説で言えばホームズとかルパンとか出てるけど、ファントマとかロカンボールとか出てくるけど、イタリアじゃロカンボールって、そのフランス製のいわゆるまあスーパーヒーロー、マスクのスーパーヒーロー、マスクの怪人、でそのなんていうのかね、娯楽小説的な、あとイタリアとかでジャーロっていう、映画とかでも、ジャーロムービーとかいったり、いわゆるその俗悪小、映画、暴力、エログロナンセンス、イタリアっていうのはもうあの 残酷大陸っていうか、世界一の残酷半島なんで、そういう文化は非常に発達してると思う、だからカトリックのね大本山の膝元だから、そういうものに対する、非常に残酷な、まあ、キリスト教の、ね、ある種で自罰的な、残酷趣味というか、そういう読み物の話から、そういう話が出てくるとか、あともう少し健全な少年読み物、冒険読み物としての流れからのコミックの話があって、でその中でやっぱりフランスから入ってきたものとかもものすごく出てきて、そこら辺の文化交流、どこまでフランスでどこからイタリアなのみたいな感じがすごくあった、その中ではあの猪俣さんがゲスト会で出てもらって話した、僕のサラーニ、子供図書館、ある種の40年代の子供向けのいろんなこの良い読み物シリーズ、シリーズもので子供向け読み物シリーズを出てるのがあるんだけど、それが実際のところはフランスのシュゼットという、猪俣さんがそこら辺を詳しく専門的に研究されてるんだけど、フランスのいわゆるその週刊誌、子供向け週刊誌の中で出てきた、まあ、両家の子女、そこが週に向けに書かれた週刊でうちまで配られた本のもののシリーズから実際のところは本に直訳されて出ていましたよみたいな話とか出てきて、そういう文化交流的なものが出てきて、もちろんそのファシスト党が台頭してきて、でムストリーニが出てきてとかになると、もちろん文化ダンスが進むので、アメリカのものが入らなくなったとか、でそれはやっぱりこの間のチェコ展の時にも話したけど、そうなるとまず最初にやり玉に挙げられたりっていうか、自脚から吹き出し、これはアメリカの帝国主義の悪縮症状、吹き出しが切られて全て下の飛ばきで、次々に笑っちゃうんだけど、アメリカ人の登場、偉大なる主人公、 フランティアスピリッツを持つ主人公たちは子供族イタリア人という設定になっててまあこういうのはまあ日本は、ね、結構 よく分かると思って、ね、枢軸国側なので同じことは行われてたんで、どんどんイタリア人化してって、なんかすげえ笑ったのがね、バファロービル、
バロービル、西部開拓者で、
はい、まさしくもうカウボーイの代名詞という
バッファロービルでしょ、
バッファロービルがバッファロービルのイタリア人の大草原の英雄になってるっていうデタラメすぎ
て、開拓
開拓
どこ、え地中海
ローマ帝国がいつかみたいなっていう面白いことになってて、でまあ最終的にはあのミッキーマウスまで激アツになっていって、まあ、前回のミッキーマウス特集でも話したけど、イタリアっていうのは実はディズニー帝国めちゃめちゃ人気あるって話してたんだけど、ミッキーマウスまでがそのまま使えなくて、次の週からミッキーマウスが消えて、突然別物のこれ書いてあるミッキーマウスまでがミフォーマウスになり、ミニーはミンマに、友達はピッポになっていたって書いてあるって、
やめればいいじゃん
徐々になんか
ピッポじゃ
ないピッポになるっていう感じで、もうギャグとしか覚えないような摘発がどんどん行われて、まあ笑えないんだけど、おどうもお疲れ様です、収録してます、
また
後で、じゃあ
びっくりした、
びっくりしました、今原さんが目の前
通りすがりの原さんっていう
っていう感じではありましたけど、なんだ、あ、そうだ、ピッポの
話、ピッポの
話、そう、ピッポの話をしましたけど、ただちょっとこれ分かんないな、日本語の翻訳の人が面白く翻訳したのかどうかは分からない、うん、ヒッポっていうのは実はいるんだ、俺ちょっとイタリア版の方にも興味があって、イタリア版の本も読んでるし、イタリア版の DVD も持ってるんだけど、グーフィーのことはヒッポって言ってね、イタリア版のグーフィーはヒッポ、でミッキーがトッポリーノ、で、ドナルドがパペリーノっていう名前、
名前設定
そうそう変わってて、だから、ちょっと俺分かんない、これ実際そのミッフォーマウスでミニが今なのかどうか分かんないこれがもし日本語用に訳してるんでなければ、もしかすると、下手するとその今イタリアではミッキーはポリエノ、グーフィーはピッポ、これは完全に定着してるんだけど、下手するとこれはファシスト政権下においてて、名前が
変えちゃって
それが定着してるって可能性だったら重々ある、
そうだよね、ピッポでしょみたいな
ピッポピッポっていう、ちょっとこれは後でちょっと調べたいかなみたいな、面白い、もうねあれとあらゆるところ引っかかりがものすごいある、でもまあそれ知らなくても超笑えるわけで、どんどんそういうものがこう、いわゆる子供向けの面白い読み物で、健全な読み物であってたはずが、やっぱりさっき話したシュゼットの子供文庫体験みたいなものが、やっぱりそのイタリア向けに間に挟まってくる物語は、非常に国家の英雄を称えるような物語が間に挟まってたりとか、あの好きで読んでたアメリカのコミックはやっぱりイタリア人がトレースして置き換えて、やっぱり総帥を称えるような物語になってた、で、子供向け新聞、例えばタンタンのね、ベルギー、あれはベルギーだけど、あれはプチ20世紀だけど、あれもね、新聞で連載されたものだけども、コルティエーレでピッコリっていうのがタイトルらしいけど、小さなコルティエーレっていうのが新聞、子供向け新聞だったらしいけど、これ今でもコルティエーレもあるらしいけど、それがやっぱり非常にファシズムに応えるものにどんどんなっていき、で、自分はね、もう個人記憶がなくなってるからそんなことすっかり覚えてないけども、おそらく非常にファシズムづいて染まっていただろう、そういう英雄的な戦いに赴いて外のために戦おうみたいな意識が当時の自分は持っていたんだろう、で親はそういうものをやっぱ無意識的に与えていて、だからそういう歴史に対する今やもう忘れたものに、歴史に対して冷静な、ただそのじいさんが買い与えてたものとか、そのじいさんの、なんていうのかな、集めてたファイルとか見ると、おじいさんはそれに対して非常に批判的、なんでそんなものを与えてるの、時勢は変わるというふうに思ってて、その過去からあるデュマとか、そういうなんていうのかな、もっと良いものを与えたいと思ってたらしいな、みたいなものが見えた、ただまあじいさんはやっぱ古い人だから、コミックみたいなのはやっぱり子供に対して悪影響、あいつくだらないものを与えるべきじゃないみたいなふうに思ってたから、そこら辺のすれ違いはあったりするんだけど、 だからそういう意味では日本人はかなり思い入れてるというか、うん、そういう体制によってどんどん今まで読んでいたものは書き換わっているっていう、展開になっている。まあその中で、まあ、彼の、そのファシズムにかぶれていく中で彼のその価値観に大きな影響を与えるのがフラッシュゴードだから最後にフラッシュゴードの人が登場するんですけど、まあ、あれは全体主義国家イタリア全体が向かっていって子供たちもそれに洗脳している中に、まあ、ある種フラッシュゴードというのは、まあ、モンゴルという皇帝に対して立ち向かうアメリカのまあ個人主義的なスーパーヒーローわけでしょ。それの象徴として、イタリア版のアベンチュロス冒険好きっていう、まあ、週刊誌が登場することによって、なんていうかなそういう、なんていうか独裁者と戦うヒーローっていうものの啓示を与えたのがフラッシュゴード、その今までその子供向けの読み物や新聞の時代から週刊誌に移り変わっていってっていう、なんていうの物心つく中での週刊誌の時代に移り変わった時にフラッシュゴード、彼に英雄の姿を与えて、それと一緒にその週刊誌の中で紹介されてたのが、さっき出てくるジョー・オードワンが登場している、これ結構しっかり図版入りで登場してるんだけど、その子供向けの その冒険活劇の中に、これがさっき言ったファントムね、マスクの怪人ファントムで、これがジャーロ小説、まあ、ドギツイ色の、まあ、パルプ小説だけど、あこれさっきの、シュゼルの、ね、出てくる、まあ、いかにも品の良さそうな、アール・ヌーボー調のね、挿絵描いてあるんですけど、アール・デコのね、すごいこじゃれたかっこいいポスターとか、ね、まあ、アール・デコも結構、ね、非常に社会主義的な思想反映があったりとか、イタリアだから、ね、未来派的なものがあったりとか、まあそういうところのつながりも、あこれね、バッファロービルがイタリア人になっているっていう、
バッファロービルって書いてあるけど、
そうそう、イタリア人、大草原の、イタリアの大草原の英雄、
どこだよ、
まあ、ある種のマカロニウエスタンの作業系的なことでありますけどね、っていう感じの話でありますけど、まあその週刊誌の中で、ジョー・ロアの絵に出会うわけです。あこれだね、これがさっき言ったあの冒険物、これ 2巻目からねかなりあのコミックの比重は大きくなります、だけどあこれですね、フラッシュゴードン、女王、これテリアンとパイロットですね、ディクトレイシー、あこれトッポリーの、ね、これ、ファントムかな、これマンドレイクですけど、これに出てくるこのジョー・ロアが出てきて、もうこの太ももにビーンってきちゃったわけですね。要するに初めてビーンときた女だったわけですよ、彼にとってはすごい真面目な子だったんで、それがもう最後まで要するに俺が初めてビーンときた女っていうタイトルなんですよ。
神秘の炎とか言ってんじゃねえって。
そうそうそう。だから日本で言うといけないルナ先生みたいなタイトルなんです
よ。そうか、いやそっちが売れたと思うけどな。ウンベルト・エイコ、
ウンベルト・エイコ、いけないルナ先生、
甘い生活とかさ、
なんかイタセクサリス的なことですよ、分かりづらくなってるけど、
ね、
俺たちにとってはいけないルナ先生的なことですよね、を透明人間的なことになるんですよね。もう突然この拡張がかくるんですよ、触ってね感じなんだけど、まあでもこれからね、青年期を迎えるに至って、彼がその女の子に夢中になっていって、どうアプローチしていこうで、まあ、そういう恋愛記憶みたいなのも結構抜け落ちてて、フル本業を営んでる中でアシスタント、ポーランドからどっかあっちの方から東方から来た女の子を、まあ、あのアシスタントで秘書さん的に雇ってて、で非常に魅力的な女性だったりするんだけど、あれ俺このことやったっけみたいなそういうことも思い出せない、感じで、なんか勝手に悩んで、あれ俺こいつとやったんじゃないっけみたいな、そういうバカバカしさはあるんですよ。友達に聞いて、これさ、あの子のもしかしてやってないみたいな、
はぁ
みたいな、調子くれてんじゃねえぞみたいな そういうなんか丹波哲郎的な、うん、私あれあなたとやりましたみたいな、うん、というなんかボケ老人ジョークみたいな面白さもある、うんまあ、そういうなんか、うん、最終的に個人誌だったりとか、うん、そういう面白さもあるん
ですね。なるほど。
だからいろいろずっと老人があれ読んだ、うん、俺これ読んだ、うんうん、であと後半からそのレコードで、うん、やっぱりそういうレコードは残ってるんです、うん、形で家金持ちだったんで、うん、そういうのも結構残ってるんですよ、うん、古いもの。そのイタリア的 な、うん、なんつうの哀愁漂う歌でもやっぱりその、うん、ファシズムを称えるような歌であったりとか、うん、そういうものが徐々に時勢によって変わってる、うん、あとラジオの時代で、うん、そういうその番組表とかが残ってきて、うん、その流れであったり、うん、であとアメリカから大量に流入してくる映画、うん、まずさっきパラッと見たカサブランカって言ったんだけど、うん、とか出てきて、うん、で、まあ、まあ後半からねイタリアも、うん、あ半分連合国が付いてるので、
うん、そうだね
そういうなんつうんですか、ねうん、まあ最後まで、うん、無駄な抵抗というか、うん、さっさとやめればいい戦争やってる日本人が、うん、おめえら変わり目早いなみたいな、うん、まあその方が正しかったで、うん、って思ったところだけど、うんまあ、イタリア人は実際中どうだったのか、うん、中でのそういう内ゲバ的なものがあったりとか、うん、制裁があったりとか、うん、ファシズム、うん、ファシスト党の先方に立っていた人がこう、うん、手のひら返しになった、うん、あとある種の知識人であるとか、うんまあ、国家社会主義、うんまあ、一応労働党的なもの、うんまあ、ドイツとかです、ねうんまあ、最後ナチスなんですけど、うんであるんで、うん、その主人公のおじいさんは知識人なので、うん、そのクロシャス隊とかの、うん弾圧にあって、うん、取り調べにあって、うん、まあひどい目にあったりとか、うん、そういう時代があって、うん、どう変わっていくのかみたいな、
ね、
で、うん、そこら辺があってなぜか少年時代のことに嫌な思いで、うん、何かが蓋して、うん、で最終的にそのメディアをたどることによって、うん、なんか個人的に実はっていう話になっていくっていう歴史、うん、そこにことそこに至ってメディアずっと本とレコードと読んでただけのシーンが少年時代に歴史とその本と音楽と映画とみたいな全て交わって実はそのファシスト党とパルチザンとあとロシアの小作兵の中にあった実はある血なまぐさい記憶に封をしてたっていうことが出てくるっていう結構ねえそんな話みたいなでフラッシュボードでオチがつくっていう
わけわかんないなそこにたどり着ける要素がないんだけど
ないんだけど読んでいくとわかんないまあねハードル高すぎる本ではありますけどでもちょっと以前にオスカーワールドの時にも話したけど、うんうん日本でその海外漫画について読み解こうっていう、うん、読み解ける文法を持ってるってないと思うから、うん、だからせっかくそういうのに興味がある人がいたらちょっとチャレンジしてみると、うん、もしかするとある種の文学者とか、うん、そういう本なんか文学好きな人とは読み解けないエッセンスを引き出せるかもしれないから、
う
ん
そうだよね、それはそうだよね
そう、そうするとやっぱりそのある種日本の集合地として何か別のものが生まれる可能性があるわけだからちょっとチャレンジして見てほしいなっていう気持ちはちょっとある、うんうん、かなりハードル高いけど、うんうん、で読んでみるとやっぱり自分の思ってる漫画の話しようとしてんだけどどうしても漫画から飛び出ちゃうっていう読む人間最終的に読む人間とか歴史とか、うん、本自体がどう読まれてるのかとか、うん人間いなきゃ本って成立しないわけで当たり前だけどみたいなことにたどり着いちゃう部分に思い至るって意味ではやっぱりハッとさせられる感じではあるんですね。あと漫画で言えばやっぱりその日本と同じようにアメリカがね連合軍艦がバーって入ってきてその中でコミックが大量に入ってくる、まあ、小野さんが言ったようにこの船の、ね、バラストとか、うんうん、そういうものとして大量にゴミとして入ってきたコミックが、うんまあ、大量にその占領地での、うんまあ、闇っていうかそういうところで流れてって、うん、そこの子供がたくさんいる、まあ、小野さんもその一人だったり、うん、っていう歴史的背景があるとか、うん、そういうなんかねやっぱこのイタリアと日本っていう、うん、やっぱある種ちょっと共通体験がある国だから、うんうんうん より面白いんじゃない
かな。なるほど、うん、
作品なので、はい、ぜひこれは、うん、ちょっとね2冊で5000円近くしちゃう、うん、ガッツのいる本だと思うんですけどもしかすると、うん、ちょっと待ってると、うん、あの心折れた人が中古で出してくるかもしれないからそれを買う手もある
から、ああエコだから買ったけど
全然わからないっていう感じでね、うん、いや本当に翻訳された方へはご苦労様でしたし、ね、という感じではありますね、まあ、というわけで、はい、まあ、ある程度なんかいろいろメモしたけどまあそんなとこでいいんじゃないですかね、うんうん、多分もうあの読み返せばもう毎回いろんないくらでも取れるネタがあるので、うんうん、ぜひこれはちょっと、はい、一度興味があると思って、はい、
タイトル
女王ロアナ神秘の炎こと日本版池田エルナ先生の上下巻が、はい、あの1冊2400円、
上下巻で
上下巻で受けますので、ね、一度あの多分それなりね、うん、あの揃えのいい本屋さん、
あのエココーナーあるところは絶対
絶対今置いてありますんで、あのこんな本本当平詰めしていいのかっていうような内容ですけど、う
ん、でもこの間、はい、あの今読んでる本があるんだけどまだ時間かかるって言った瞬間に、ええ、これだと思った
のでしょちょっと俺の中で咀嚼しきれるないみたいな本ではありますけど、ただもう一回読めば、うん、入ってますから、うん、何かあった時にパラパラっとめくって、うん、図版とかに、うん、こういうことだったかみたいな感じで、うん、何かのたびにこう引き出せる、うん、いいなんかソース、うん、ネタになってると思うので、ね、これはぜひ一度、はい、かなり手強いですけど、うん、1回読めば、うん、もうかなり あのネタ帳になると思うので、うん、いいネタ帳だと思ってちょっと読んでみると面白いんじゃないかと思います、うん、
はい、
はい、というわけでちょっと1時間ぼちぼち経ったので、
はい
はい、ちょっとここら辺で休憩入れて次回金刊の話でもしましょうか、
はい
はい、それじゃあまた。